皆さんおはようございます。
おはようございます。
第二コリントに入りまして、今日は2回目の説教になります。前回はこの第二コリントの手紙の、特徴といいますかテーマについてお話をしましたが、この書簡は、涙の書簡などとも言われますが、一つはパウロの弁明と言ってもいいような、パウロが自分のですね、使徒としての立場を、弁護している、そういう書簡であります。パウロはいろいろな心ない批判にさらされていましたので、その自分自身の立場を擁護しているということですね。でパウロと言いますと、皆さんの新約聖書の大体半分ぐらいの文章を書いている、使徒の中の使徒、大使徒というイメージがあると思うんですね。もう聖書の、新約の半分を書いているという大変有名な使徒ですが、しかしこのパウロの活躍した時代はまだ新約聖書ができてない時代ですね。新約聖書できていない時代、そういう時代にパウロのですね、その私たちが持っているようなこのものすごく大使徒というイメージはなかったわけですね。パウロはあの立場というのはまだそんなに揺るぎないものでなかったわけですね。パウロというのは、なんて言いますか、駆け出しのですね、新しい、存在がですね、どんどん活躍しているわけですが、古くからいた人はこの人は一体何なんだろうというふうに思った人もいたわけですね。そういうようなパウロはまだ十分ですね、その立場が確立していなかった時代であります。でパウロの立場は盤石どころか、むしろこう自分が一生懸命立てた、自分が立て上げた教会の中でもですね、いろいろこのパウロに対する批判が起きるようなですね、火の手がいろんなところで上がる、そんな非常に難しい状況になったわけですね。ですからこのパウロの手紙を読むときに、パウロはなかなか大変な状況にいたと、ちょっと普通の神経では耐えられないと思うんですね。やっぱり教会の中でですね、いろんな問題のある教会あります。教会の中での争いがあったり、もしくは牧師と教会の間がうまくいってないとかですね、そういう、一つでもあるとですね、もう何かこう心が病むような人もたくさんいるわけですが、そういうものがこういくつも起きてしまったような状況になったんですね。ですからパウロというのは、この手紙を書いてるときですね、この大使徒としてですね、もう堂々と書くというよりも、一生懸命自分のことをですね、分かってほしいという気持ちです。一生懸命自分のことを理解してほしいという気持ちで書いている、そういう必死の手紙だということがですね、ぜひ覚えていただきたいんですね。でパウロに対しては先輩のですね、いろんな宣教師もいっぱいいるわけですね。やっぱりこう、日本でも年功序列といってですね、やっぱり会社に入ってもどの世界でもですね、年次が上の人の方が尊敬されるわけですが、パウロというのはもともとイエス様も知らない、教会迫害していると、そういうちょっとこの遅れてきた人ですね。そういう先輩がいっぱいいる中に入ってきた中で、しかも大活躍していると、やっぱりそういうものっていうのはですね、日本でもよく出る杭は打たれると言いますが、やっぱそういう何かですね、新しくこう急に活躍するとですね、なんとなく軋轢を生むというのはあるんですが、それは日本のことわざですけど、それはもしかしたら万国共通なのかもしれません。でパウロという人間がですね、必ずしも先輩たちからよく見られていなかったということがあります。でパウロというのはもともとキリスト教って、ユダヤ人の宗教であるユダヤ教から生まれてきた宗教ですね。ユダヤ人の、神様から生まれてきた宗教、それが世界の宗教になった、そのための大きな働きをした人ですね。信者がユダヤ人だけでなくて世界中の人が信仰する宗教にするということで、パウロは大変大きな働きをしたわけですが、そういうこのユダヤ教の、民族のこう垣根を破るということはですね、その外国人にとっては嬉しい話ですが、ユダヤ人からするとですね、このユダヤ人の宗教なのに何かそれをこう薄めてるようなですね、外国人が入りやすいようにですね、何かこう簡単にしてるんじゃないかと、簡単にしてるというのは、このもともとユダヤ教の場合は律法というですね、たくさんのある掟を守らなくちゃいけないという、そういう教えだったのに、それはいらない、外国人はそういうことを守る必要ないということをパウロが言ったわけですね。でそれによってやっぱりこう外国人としてはこう受け入れやすいわけですね。やっぱりこう宗教を入るときに じゃあ例えば私たちの毎回言ってますけど、じゃあ例えばですね、あなたはこれからクリスチャンになる上で、いろいろこう守ってもらうことがありますと。これからもう吉野家とか松屋とかそういうところに絶対行っちゃいけませんよとかですね、お寿司屋さんにもう入れませんよとかですね、そういう、まあ、いろんなこう食事のルールですね、あとはまあこういっぱいルールを課されるとですね、もうちょっと嫌になっちゃうんですね。いや そんなのやってられないなというですね、そういうものがあったわけですが、それを取っ払ったわけですね。そういうものは必要ないと。やっぱりそうじゃなくて、こう愛を持って互いに使い合うんだと、それができれば十分だというですね、この本質を説いたわけですが、まあ、それによってこのキリスト教がですね、世界中の民族にこう門戸を開いたわけですが、でもそれはそれで素晴らしいんですけど、ユダヤ人からすると今までちゃんとルール守ってきたのに、それ守んなくていいっていうパウロは、なんだこの男はってなるわけですね。しかもこれ聖書に書いてあるじゃないかと、そういうですね、パウロの打ち出すですね、新しい宣教戦略というかですね、宣教の新機軸にですね、こういろいろ反発する人もいるわけですね。でこのパウロというのはこうなんかどんどん教会を大きくしてですね、なんかこう偉そうにしてるけど、あいつのやってることおかしいじゃないかという、そういうですね、反発をする先輩もいろいろいたわけですね。でそういう人が、まあ、この第二コリントのですね、背景です。コリント教会にパウロに反発をするですね、宣教師たちが来ていたと。でパウロのことをいろいろ言うわけですね。でコリントの人たちも動揺しちゃってると。でパウロ先生ってちょっと、そんな人なのかなという、そういう動揺してる中でパウロが一生懸命自分のことをですね擁護している、まあ、そういうですね背景があるわけですね。ですから、まあ、非常にこの力強い手紙なんですけど、この裏にはパウロのこの、まあ、ある意味焦りもあるしですね、苦悩もあるしですね、いろんなものがあるわけですね。でまあ、パウロはこのようにですね、まあ、教会の中で、キリスト教の中でもですね、先輩の信徒たちから、もしくは宣教師たちから、パウロっていうのはどうもおかしいというふうに批判をされている面もあったわけですが、まあ、それだけじゃなくてですね、もちろん教会の外からもですね、いろいろ迫害を受けているわけですね。で今日のところはまさにそうなんですが、クリスチャン以外の教会の外からもいろんなこの迫害、まあ、ある意味こう暴力的なことすら経験しているわけですね。でなんでパウロはこんなに迫害されたのかということをですね、改めて考えたいわけですが、まあ、パウロというのはですね、彼が活躍したギリシャとか小アジア、今のトルコですね、トルコの都市の人からすると、パウロはこの新しい宗教ですね、新しい神様、新しい宗教を述べ伝える、まあ、一つのこう宣教師ですね。今まで知らなかった神様を伝えてくれてる人なわけで、でですね、当時のローマ帝国とかですね、ローマの支配下にあった、まあ、ギリシャ小アジアの国はですね、まあ、新しい宗教に結構寛容なんですね。別に拒否しないと、まあいいですよということでですね、受け入れてるわけですね。で基本的にローマっていうのは多神教なんですね、まあ、ローマもローマの神様いるわけですが、他の異民族の神様もまあ受け入れてると、まあ、これは当時の古代社会のですね、帝国の知恵でですね、例えばローマがいろんな国を侵略しますよね。で併合しますけど、そこの人たちがもともと信じる神様を否定しないんですね。まあ、信仰してもいいよと。でもまあローマの神様も一緒に信じてねという感じで、まあ、どんどん増えていくわけですね。ですからローマが支配すればするほど、もう支配領域の新しい神様がどんどん入ってきてですね、もうローマは神様だらけなんですね。ですから、まあ、これが一つの知恵ですね。相手の宗教を否定するとですね、やっぱりこうすごい反発があってですね、自分たちの今まで先祖の神様を否定されるとですね、やっぱ征服された人も恨むわけですね。ローマってのはひどいと。そうならないようにもういいですよということで、こう他の宗教を認める、まあ、日本も八百万と言われますが、ローマにもですね、ローマの神様もいるんですけど、まあ、いろんな神様がいたわけですね。ですから、まあ、ローマ人あるいはこのローマの支配下にいる人たちは、まあ、そこに新しい神様一人加わってもですね、別にいいわけですね。あ、また新しい神様かと、ということでこうあんまり抵抗なく受け入れるわけですね。じゃあなんでパウロはこの新しい神様、新しい宗教を伝えたという理由でこんなに迫害されてしまったのかというと、まあ、その理由はですね、やっぱりそのキリスト教あるいはユダヤ教の持ってるですね、特色があるわけですね。これは私たちもよく分かってます。私たちも日本にいてキリスト教を信じるということは、まあ、いろいろなこの難しい面があるわけですね。まあ、日本は基本的にはですね、もう八百万ですね、まあ、新しい宗教もいいけど古い宗教も大事にしようと、 ですからもう宗教併存国家ですね、いろいろもともとこの神道と仏教で全然違う宗教が一緒のところに神社と お寺があるような国ですからですね、こういろいろこうミックスするわけですね。どんどんどんどんこう神仏集合なんて言われるようにですね、神様がこうなんか増えていくわけですね。で新しい宗教が来るとそれもいいよということで取り入れる国ですけど、逆に言うとこの一神教じゃないわけですね。この唯一の神だっていうことはですね、なかなか日本っていうのは、こうよくわからないしですね、受け入れがたいと。でその逆に唯一とか言うとですね、こういろいろ喧嘩になるからよくないんじゃないかと、そういうメンタリティですね、日本人ってのはね。でそれと、ローマも結構似てるわけですね。ローマも神様はいろいろ言ってもいいじゃないのということでですね、基本的に寛容であると、しかしですね、ユダヤ教またキリスト教そして聖書の教えというのは、この世界を作った神様は一人なんですね。この世界を作った神様は100人も1000人もいるわけじゃないので、唯一の神と、その神様が歴史を導くというですね、こうしっかりした信仰を持ってますので、そういう一つの信仰とですね、こう何でもいいじゃないかっていう、こうたくさんの神様がいる、そういう社会はですね、こう難しいわけですね。それは我々日本のクリスチャンも経験していることですね。そういう八百万の神と唯一の神という、でまさにパウロはそういうですね、軋轢があったわけです。といってもさらに違う点もありまして、当時のですね、当時のローマ社会ではですね、今とに違う点があるのはですね、今の時代って別に宗教って義務でも何でもないですね。私たちが自分で選ぶものですね。信じるか信じないかも、個人に委ねられている。よく考えて、よく、もしくは神様のことを経験してですね、神様いらっしゃるんだと信じようということも、それ個人の決断ですし、あるいはもう神なんかいないんだと、もう全ては偶然で、物事は何もこう、なんていうんですかね、全てがもう理由なく起きてるんだというですね、そういう無神論の立場も取れるわけで、別にどっちを信じてもですね、それは強制されないわけですね。でまたかつての共産圏みたいにですね、宗教を信じることは禁止みたいな、宗教を信じるとこう迫害されるってこともないわけです。信じるも信じないも個人の自由ですし、あるいはどの宗教を信じてもいいわけですね。もちろんこのなんか破壊活動とかそういうですね、こうテロ活動とかやる宗教はもう絶対ダメですけど、そういう反社会的な行動がなければですね、一般の常識内でやる範囲ではですね、宗教をみんな認めるっていう、そういう自由な社会に生きてるわけですね。ですから私たちも別に宗教活動するからといって誰に非難されることもないですし、自由にできるわけですね。でローマ社会っていうのはですね、ある意味そういう社会なんですけど、ちょっと違ったんですね。やっぱりローマの場合はある意味で宗教のですね、ある意味自由がないというかですね、どういうことかというと、ローマではですね、例えばある都市がある神様を礼拝してるとですね、そこに住んでる人はみんなその神様を礼拝しなくちゃいけないっていうルールがあるんですね。例えばパウロがここで活躍したエペソという小アジアの大都市のエペソというところがありますが、エペソのですね、守り神はアルテミスっていう女神からですね。でこの女神アルテミスをそのエペソに住んでる人はみんな拝まなくちゃいけない。これは義務なわけですね。ですからこれはもう一種の義務であると。もちろんですね、古代においてもですね、個々人の心の内までは分かんないですね。ですからもしかして心の中では全然信じないかもしれないと。そこまでは分かりませんけど、少なくともですね、みんながアルテミスをですね、礼拝するときは一緒に活動しなさいというですね、一つの義務なんですね。というのはやっぱりもう都市の守り神なので、何人かこの拝まない人がいるとですね、こうアルテミスが怒るかもしれないと。神様が怒ってこの町に、都市にですね、天罰が下ると。だからみんなが礼拝しなきゃいけないんだというです、ね、そういうですね、ルールがあったわけですね。ですから古代の社会はですね、私たちみたいにこう宗教を信じる信じないの自由があるわけじゃないわけですね。もう当然信じるんだと、もう町みんなが信じている神様は信じなくちゃいけないということですね。特にエペソではですね、こう世界七不思議の一つと言われたアルテミス神殿とありまして、この神殿の中に15メートル、今はもう失われてます、15メートルの像があったんですね。15メートルってこう4階建ての建物ですね。それぐらい大きなアルテミスの巨大な像があってですね、この像をみんなで礼拝するっていう、 都市の誇りですね。このですからこのアルテミスを礼拝しないとありえないわけです。まあもちろんですね、その人が例えばもともとのまあ他のギリシャの神様とかですね、アジアの神様のことを礼拝してもいいんです。他の神様を信じてもいいけど、でもアルテミスは必ず礼拝しなさいと。ですからまあ多神教なんで他の宗教をやるのはいいんだけど、まあ、少なくともこのみんなが礼拝してるアルテミスは絶対に拝まなきゃいけないというルールがあるんですね。まあ、その、まあ、日本でもですね、奉賀帳方式ってありますね。この昔の村ではですね、村の鎮守の神様とかですね、村を祀る神様がいて、その神様を祀るお祭りの時はですね、みんなこう お金をちゃんと出さなくちゃいけないというですね、これはもう村民であればこう義務であると。別にあなたが仏教徒であってもキリスト教徒であっても神道であっても、この村の鎮守の神様のお祭りのですね、費用を出せっていうですね、奉賀帳方式ってなって、これは出さないと村八分ってですね、そういう日本でもあったわけですが、まあ、それに近い感じですね。ですから当時の大都市にはそれぞれですね、都市を守る有名な神様がいて、この他の神様を信じてもいいけど、この神様への礼拝も必ずしなくちゃいけないというですね、そういうルールがあったんですね。でパウロはですね、そこら辺のところはですね、まあ、いろいろ今でも難しいですね。日本でも、まあ、クリスチャンになってからといって、その他の宗教を無理にですね、喧嘩してもいけないし、まあ、どうアプローチするかと非常に難しいわけですが、まあ、パウロってのは、まあ、もうこう原理原則の人ですね。もう絶対こう曲げないっていうポリシーなので、もう一切妥協ないわけですね。もうそんなのダメだと。そういうこのもともとその都市で拝んでいる神様の礼拝は一切参加しちゃいけないというですね、まあ、そういうことをはっきり言う人なわけですね。ですからパウロの教会に来た人たちは、やっぱりこのアルテミスとかそういったですね、神々の礼拝を、まあ、これはアルテミスなんていないんだと、これは単なる偶像だから礼拝するなということをパウロははっきりですね、指導するわけですね。でまあ、そういう指導を受けた、まあ、方はですね、まあ、そのようにするわけですが、まあ、その家族がちょっとびっくりしたんですね。いやちょっとね、あなた別に、まあ、キリスト教を信じてもいいけれど、ちゃんとね、あなたもエペソの市民なんだから、アルテミスの礼拝 も一緒にしなくちゃいけませんよと。だから あなたの別に宗教を否定しないけど、ちゃんとこのアルテミス信仰を守ってくれということをですね、言うわけですけど、やっぱりそれはクリスチャンの人はそれは、それはできませんということになるわけですね。まあ、そうするとこう家族の中でいろいろ問題が起きてしまって、でその家族にですね、いろんなことを吹き込んだパウロっていうのは誰だ、パウロっていうのはとんでもないっていう話になってですね、いろいろ敵をいっぱい作っちゃうわけですね。ですから、まあ、そこら辺は今の日本でも非常に難しい問題で、まあ、ずっとこの100年ぐらい問題をやってきたわけですが、まあ、日本のようにこう多神教の国ではですね、やっぱりこうあんまりこう排他的になるとですね、こう敵を作ってもしょうがないわけで、まあ、そこら辺知恵がいるわけですが、まあ、パウロってのはやっぱこうなんて言いますかね、原理原則を貫く人なので、もうそこは一切妥協をしないという形でですね、指導したと思うんですね。でそこでいろいろ圧力が起きてしまうということがありますね。まあ、それがまあ一般的にそういうことがあったわけですが、でさらにややこしい問題がありまして、それは何かというとですね、まあ、当時小アジアではキリスト教がものすごい勢い伸びたんですね。あっという間にこの拡大していってですね、どんどんこうパウロが行くとですね、1年かそこらで結構大きな教会ができちゃうというぐらいですね、非常に伸びたわけですが、まあ、そういうキリスト教以上にですね、もっとすごい勢いで伸びた新興宗教だったんですね。ものすごい宗教だった。それは何かというと人間であるローマ皇帝を神様として礼拝する皇帝礼拝なんですね。皇帝礼拝がものすごい勢いで小アジア広まってました。でこれはと何かですね、ローマ帝国の皇帝がですね、私を拝めという命令したわけじゃなくてですね、まあいろいろ調べますと結構自発的に起きたみたいですね。小アジアでは自分たちで皇帝を礼拝しましょうというこの新宗教を自発的に始めたと。でなんでそんなことしたかって、やっぱりこれ政治的な思惑ですね。やっぱりこう小アジアの国々は、もしくはギリシャの国々はローマ帝国といい関係を作りたいと。で覚えめでたくしたわけですね。ローマ皇帝を単なる王じゃなくて神様として礼拝してますと、まあ、そういうこう尊敬を示すことでローマ皇帝からですね、覚えをめでたくしたいと、まあ、そういうですね、政治的な思惑があって、この皇帝礼拝をですね、非常にこう自発的にですね、広めたと。まあ、特に小アジアはその傾向強かったんですね。ですから片方でですね、ローマの神々、神話の神々 プラスですね、人間のローマ皇帝とかその家族を礼拝する、まあ、そういう礼拝がですね広まっていったわけですね。でパウロとしてはこれもちろんダメですね。こう神、人を神として拝めるっていうのはですね、まあ、イエス様ならともかくですね、そんなことは絶対ダメだということをパウロは教えるわけですが、ただ、ね、皇帝礼拝を拒否しますとちょっと難しいのは、これ単なる宗教じゃなくて政治の問題になっちゃうんですね。ローマ皇帝ってのは神であると同時に王様なので、王様を礼拝しないってことはですね、なんか無本人じゃないかと、まあ、そういう権威をかけられるってことがあるんですね。で特にこのキリスト教徒の場合、このローマ皇帝によって処刑されたイエスをが真の王であると主張するわけですから、ローマの裁判間違ってると、ローマのやってきたことは違うんだということを言ってるわけですから、まあ、非常にこう政治的な思惑があるわけですね。まあ、日本でもかつてですね、こう第二次大戦負けるまではですね、日本では明治維新を天皇を神とするとい こう国家政策がありましたので、この天皇を神とする礼拝をですね、キリスト教徒としてどうすべきかという非常に悩ましい問題があって、まあ、皇帝と天皇とキリストどっちが偉いんだというこういう尋問をですねされたということもありますようにですね、こういう非常に難しい時代があったわけですが、同じような状況ですね。やっぱりこのローマ皇帝をですね、まあ、単なる宗教問題としてこう拒否できないわけですね。これはもう政治的な忠誠の問題であると、ちゃんとローマの皇帝を拝めということをですね拒否すると、何かこう政治的にもう反乱人としてこう疑われてしまう、まあ、そういういろいろ問題があったわけですね。キリスト教が、まあ、あんまりこう成功しなきゃよかったんですけど、こう成功しちゃったもんですからね、どんどんどんどんこう広まっていくので、まあ、いろんな人とですね、こう圧力が生まれると。でその中心にこうパウロがいるということです。パウロを何とかしてやろうというですね、こう反対する人がいっぱいいたわけですね。ですからパウロは、まあ、キリスト教内でも結構いろいろ問題抱えてですね、で外側ではもう問題だらけと、もう傷だらけの人なわけですね。そういう状況で、書いてるわけですね。で今日の御言葉に入りたいと思うんですが、まあ、前回の説教でもお話ししましたが、第二コリントの中心テーマというのはですね、こう苦しみと慰め、まあ、この繰り返しで苦しみがあって神様の慰めがあると、まあ、こういうことをですね、こうテーマとしてあるわけですね。で前回も言いましたが、パウロをですね、いろいろ非難するキリスト教の宣教師もいたんですが、まあ、そのパウロを非難する理由の一つはですね、さっきの律法を守らなくていいっていうこともあったんですが、もう一つはですね、パウロがなんであんなにこう苦しんでんだとということを言うわけですね。というのはやっぱこう日本でもですね、こう前も言いましたご利益宗教というのに、こう神様を拝むのは何かこう、まあ、メリットがあるから拝むわけですね。ちゃんとこうですね、なんか学校に受かりますようにとかね、子だから授かりますように、結婚できますように、家内安全になりますように、商売繁盛というそういうこうご利益を目指して祈っているので、でその祈っているのにこう不幸がいっぱい起こるとですね、ご利益がないじゃないかと、かえってなんかおかしいじゃないかってなるわけですね。でパウロは神様のしもべなのにですね、なんかこう至るところで苦しんでると。でそれは一つの理由としてはですね、パウロはこの実はなんていうか聖人の顔をかぶったですね、こう狼じゃないかと、あいつはいろいろ教会のですね、なんかこう人を騙してるんじゃないかってですね、でそれで天罰が下ってんじゃないかと。まあ、これちょっとだんだん読んでくると分かるんですけど、パウロはですね、コリント教会の人からは献金は受け取らなかったんですね。他の教会から受け取ってますけど、コリント教会はなぜかですね、ちょっといろんな理由から献金を受け取れなかったんですが、そのコリント教会もですね、エルサレムへの献金はしろって言うんですね。エルサレム教会への献金はしろしろと盛んに言うわけですね。でそれを言うわけで、で、まあ、ある人はですね、このエルサレム教会の献金といって、パウロはそれをなんかこう懐に入れてるんじゃないかみたいなですね、抽象する人もなんかいたようなんですね。まあ、いろんなことをパウロは言われていて、まあ、そういった何かパウロが悪いことをしてるんで、罰を受けてる、だから彼は苦しんでるんだっていうですね、そういうですね、ことを言ってパウロをこう非難する人が、まあ、いたようなんですね。これちょっと読んでいくと、パウロがそういうこともちょっと書いてるんですね、第二コリントというのはね。非常にそういう中ですが、まあ、しかしですね、パウロはじゃあ、いや僕私はそんな苦しんでませんよなんてことは言いませんで、逆にですね、いや本当に私は苦しんでるんだってことを今日言ってるんですね。苦しんでいる、自分はですね、パウロが苦しんでることを非難する人に対して、いや私は実際苦しんでるというわけですね。8節ではこう書いてます。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。ぜひ知っておいてほしい。 ですから別に自分の苦しみは隠さないんですね。どうか知ってくださいと書くわけですね。その苦しみたるやですね、本当に大変なもので、ちょっと苦しみを超えてる感じですね。こう書いてます。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟していました。単に苦しいんじゃなくて、もう死を覚悟するようなですね、そういう危機的な状況になっちゃったということですね。ですからパウロが言っている苦しみは本当に大変な状況になったわけですね。で、一体パウロはどうしてこんなに苦しんだのか、まあ、死を覚悟するようになったのかというのはあんまり説明してないんですね、この中では。で、おそらくこれは結構有名な話で、コリント教会の人にもですね、パウロ先生がこんな苦しんでるってことは伝わったと思うんですね。ですからパウロはこれを、まあ、コリント教会も知ってるという前提で書いてると思うんですが、非常にパウロは苦しい状況にいたということですね。で、今の文章から分かりますのは、単にこの暴力を受けてですね、こう怪我をしたとか、こう肉体に傷を負ったということ以上に、もう精神的に追い込まれてですね、もう自分はもう後がないっていう、もう本当に死を覚悟する、そういう状況にあるということですね。で、パウロの書簡にはですね、よく獄中書簡と呼ばれるのがですね、獄中書簡。これはパウロ牢屋の中で書いた手紙ですね。まあ、一番有名なのはピリピへの手紙だと思うんですね。ピリピへの手紙、ピリピ、喜びなさい喜びなさいって言ってるんですけど、パウロは実はその牢屋の中にいて、こう死にそうになってるんですね。もう死を直前に控えたような状況で、喜び喜びというのがピリピの手紙なんですが、これ獄中書簡があります。で、いくつかあるんですが、まあ、このこういった手紙がどこで書かれたかというのはいろんな説がありまして、まあ、ローマで書いた、ローマで、捕まった時に書かれたという説もあるんですが、エペソーダという説もあるんですね。エペソーダという、まあ、ちょうどこの今パウロがいるところですね、エペソーに行った時に書いたんじゃないかという。ですからちょうどこの第二コリントが書いてる頃に牢屋にいたということがです、可能性あるわけですね。ですからここでパウロがこの死にそうな経験になったというのは、もしかして獄中体験かもしれないですね。で、まあ、エペソーでですね書かれたということは、使徒の働きでもそれらしいこと書いてますけど、詳しくは書いてないんですが、十分根拠はあると思うんですね。エペソではですね、まあ、パウロはアルテミスを否定したとかですね、あるいはローマ皇帝への忠誠を失わせるようなことを言ったとか、いろんなことを言われて、エペソから市の当局から拘束されていたということがあると思うんですね。で、パウロが、まあ、いろんなこの社会をこう混乱させると、まあ、訴状罪のようなことで、捕まって、でいろんな非難を受けて、非常にこう自分にとって不利な状況になっていると。でも自分は本当死刑なんじゃないかと、もうすぐ死ぬんじゃないかというふうな覚悟したぐらいですね、厳しい状況に置かれたということがあるわけですね。ですからパウロがこの手紙を書いているときは、単なるこの迫害ということを超えてですね、本当にこの裁判で、もう自分は死ぬんじゃないかと、そういう覚悟をしている状況だということですね。ですからパウロはここで自分の心の中で死を覚悟しましたというのは、まあ、死を覚悟したというのは単にこの何かこう暴力を受けて殺されるというよりも、公式に処刑されることをですね、ほのめかしている、牢屋の中で判決を待っている、そういう心境だということですね。すごい状況なんですね。ですからパウロの受けた苦しみというのは、まあ、いろんなこの、まあ、私的なものを超えて、そういった公の場でですね、死刑宣告を受けるような、そういう厳しい中にいたということですね。まあ、しかしパウロはこういう苦しみにも意味があったということを言ってるわけですね。どんな意味があったのかというと、こう書いてますね。もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により より頼むものとなるためでしたということがありますね。自分の力で何とかしようというんじゃなくて、神様に頼る、そういう気持ちになったということですね。まあ、人間やっぱりこう何とか自分でできるときは必死に頑張りますね。こう何としても何とかしようとしてやるわけですが、しかしどうやってもダメだというときになっちゃうとですね、もうどうしようもないわけですね。自分の努力ではどうしようもないと。もうそうなるとですね、やっぱりこう天を見上げるしかないわけですね。で、普通全然こう宗教も何も神も信じない、全くそんなもん いるわけないだろうって言ってる人もですね、本当に追い込まれると神様ってなっちゃうんですよね。これ不思議なことにね、本当人間の本能だと思うんですが、もうどんなに強がってる人もですね、もうどうしようもないとこう神に祈るってことがあるわけですね。まあ、それは人間のですね、もう本当に持って生まれたものだと思うんですが、 まあ、そういうでパウロも、まあまあ、そういう状況、まあ、もちろんパウロはいつも常に神様をより頼んで生きてきたわけですが、そのパウロはもうさらにこう絶対絶命になると、より深く神様により頼むんだと、まあ、そういう瞬間が来たというんですね。パウロはもう自分はいつも神様に従ってきたけど、もう本当にどうしようもなくなっちゃって神様にも、を頼むしかなくなったと。でパウロはそこで死者を蘇らせてくださる神により頼む。死者を蘇らせてくれたというのは、まあ、イエス様ですね。イエス様を十字架から救った神様の力により頼むんだと、まあ、そういう心境だったと思うんですね。ですからパウロが、まあ、いつも神様を信じてきたパウロもですね、本当にもう晩酌尽きてもうダメだと、まあ、そこでどういう境地になったかというと、もうイエス様を復活させたい神様を信じるしかないと、まあ、そうなったと思うんですね。まあ、そういう本当の状況にパウロを置かれたと。まあ、しかしその瞬間にこそ神様の慰めがパウロに与えられたわけですね。まあ、そこで何が起きたかというと、結局そのパウロはその危機的な状況から救われたわけですね。でパウロは、ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいましたと言ってるんですね。まあ、これ何が起きたのかもあんまりこう手紙読んでもよく分かんないですね。実際何が起きたのかというのは分かりませんが、パウロとしてはもう信じられないようなことが起きたと。もう自分はダメだと思っていたのが、もう絶対死刑確定と思ったら急に無罪とか、そういうことがあったんでしょうね。まあ、そういうことでパウロが救われたと。まあ、どういう経緯なのか分かりませんが、まあ、おそらくこのパウロが救われたことはですね、有名な話になってコリント教会にも伝わってたと思うんですね。そういうことをパウロが、こういうことがありましたねと、あなた方も知ってるようにということを書いてると思うんですね。まあ、ですから結局苦難が大きければ大きい、絶望が大きければ大きいほど、その死の危険から救われた喜びが大きいわけですね。さらに言うと、その状況から救ってくれた神様の力がさらにですね、こう引き立たれる、引き立てられるわけですね。神様の偉大さがはっきりと示される。ですからパウロは、まあ、自分は確かに苦しんでいるけど、これは神様の罰じゃないんだと。全然そうじゃなくて、むしろ神様の栄光を表すために、神様の力を表すためにこんなに苦しみがあってるんだと。だ、自分が苦しんでるのはこう神様の天罰じゃない、むしろ神様の力がこの苦難を通して現れるように苦しんでるんだということをですね、そういうことをパウロは言ってるわけですね。でパウロはさらにですね、続けて、また将来も救い出してくださいますと書いています。ですからパウロは自分たちを襲う苦難がもうこれで終わったというわけじゃないし、これからさらに苦しむかもしれないけれど、しかしその中でも常に神様が一緒にいてくれるんだと、で自分を救ってくれる、まあ、そういう確信がパウロを慰めているということですね。ですからなおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているんですと書いているわけですね。ですからパウロはこの苦しみということの意味をですね、一つ説明しているわけですが、それは、まあ、決して何か自分の隠れた罪の罰ではないと、そうではなくて、この苦しい中から神様は私を慰めて救ってくださる、でその救いによって神様の栄光を表されるんだということを言ってるわけですね。まあ、そういうことを書いてるわけですが、で特に今日11節を注目していただきたいんですが、11節はですね、こうした恵みは実はあなた方のおかげなんだということを書いてるんですね。自分のもちろんなんていうか信仰というよりもあなた方の祈りなんだということを言ってるわけですね。こう言ってます。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためですというふうになってますね。まあ、これ大事なところなんですが、パウロはここで私たちに与えられた恵みというのは多くの人々の祈りによるんだということを言ってるわけですね。多くの人々の祈りのおかげでこの恵みが与えられたということですね。これは本当に大事なことで、パウロのみならずいつの時代にもですね、主にある働き人に対して当てはまることですね。私たちが主によって助けられる、主から恵みを受けるのは、まあ、自分の信仰のおかげではないわけですね。まあ、もちろん自分の信仰は絶対必要なんですが、まあ、それ以上に多くの人々の祈りがあるからこそですね、神様の恵みが与えられる。ですから本当にこの私たちは、私何もできませんと、できませんと言っても祈れるわけですね。何もできませんということを、もう私もいろいろちょっとできなくなっちゃって何もできませんと言ってもですね、祈ることができるわけですね。この祈りってのはすごく大きな力があるということですね。パウロはこの祈りによって救われたということを言っています。 まあ、ちょっと極端な例ですけど、こういう話も聞いたことあるんですね。これ極端な例ですけど、ある人が、まあ、脳死判定ですね、まあ、今の日本でいうともう死の基準に当てはまっちゃうんですね。今日本は心臓じゃなくて脳で判定すると思うんですが、そういうもう本当に死んだような状況でですね、まあ、これ実話ですけど、本当にそこから奇跡的に助かった人いるんですね。奇跡的にこう回復して、あの後遺症なくて治っちゃったっていうすごい不思議なケースがあるんですが、まあ、これは本当の話なんですが、まあまあ一回死ん、ほとんど死んだわけですね、まあ、一種の臨死体験なわけですが、でその人はですね、その自分の危機的な状況の中でですね、なんか覚えてることがあるって言うんですね。でそれは暗闇の中でですね、まあ、自分のために祈ってる人の声が聞こえたって言うんですね。で実際自分のこの家族とか友人が祈ってる顔が見えたと、祈ってる声が聞こえて、そこで自分が救われたんだっていうことをですね、語っている話があってですね、まあ、これかなりあのちゃんとした人の証言なので、私も読んですごいなと思ったんですが、まあ、そういうですね、祈りというのは本当にこの不思議な力があるわけですね。私たちがですね、自分では、自分が祈ってこうどういう力があるのかっていうのは自分では分かりませんが、こう霊的な世界ではすごく力を持っているところですね。私たちが本当に精神のさまよう、さまような時にですね、こういうことが実際起きるということがあります。私たちの祈りがですね、私たち同士をつなげて、私たちと神様をつなげてくれる、まあ、そういうことがある。ですから本当にこのパウロの言葉からもですね、私たちが互いに祈り合うことのですね、大事さ、このことを本当に学ばされる、祈ることは本当に大事だということですね。ですからぜひですね、私たちも祈りを大事にしたいと思います。また互いに祈るということですね、自分と同時に人のことを祈るということを続けていきたいと思います。12節のところでこう書いてます。パウロは自分たちが人間的な知恵によらず神の恵みによって行動している、まあ、これが自分の誇りだと言ってますね。まあ、あのこれ第一コリントからのずっとテーマですね。自分の人間の知恵じゃなくて神の恵みなんだと、誇るものは主よ誇れということをパウロ言ってますが、こういうですね、パウロが何度もこのピンチを脱することができたのは、パウロの知恵がすごかったからではなくて、神様の知恵、神様の恵みなんだということをですね、言っている。このことをパウロは文字通り極限状態の中で経験したんです。もうあのどん底で自分がいくら知恵を尽くしてももう救われない中で救われたと、そこで神様の恵みを発見したんだということをパウロは言ってるわけですね。このことは本当に私たちもですね、アーメンだなというふうにして、読んでいくところであります。まとめになりますが、パウロはですね、この手紙で何度も自分の苦しみのことを繰り返し、触れるわけですが、その苦しみの意味をですね、パウロは説明しようとしています。でパウロはここではですね、最近に起こったアジアでの出来事に触れています。そのアジアでの出来事、どんな出来事かははっきりわからない、まあ、おそらくこの裁判絡みだと思うんですが、まあ、その中でパウロは死を覚悟したということを言っています。しかしこのパウロは苦しみを通じて大きな慰め、恵みを受けたということですね。パウロはこのもう自分の力でどうしようもない時に神様に頼ることを学んだというんですね、まあ、パウロほどの人が学ぶわけですね。もう十分知ってるはずなんですが、もう本当にそういう状況で学んだということですね。そういう自分でいくら頑張ってもどうしようもない状況って人間あるわけですが、そういう中でどうやって人は希望を持てるのか、もうそれは神様しかないわけですね。もう自分の力ではもうどうしようもない時には神様のへの信仰しかない。そして実際にそこから救われた時にですね、その信仰はさらに確かなものになる。で自分だけじゃ他の人への信仰にもプラスになるわけですね。そういうことをパウロは経験した。そして神は自分のこの苦難を救ってくれたように、これからも救ってくれるんだと、そういう未来への信頼を持つようになったわけですね。ですから、まあ、患難に遭うということは辛いことですが、まあ、患難難事をたまにすると言いますように、患難は私たちの信仰を強めることもある。ですから私たちは苦しい時にはですね、互いに祈り合うことを学んでいきたいと思うんですね。パウロも自分が救われたのはあなた方の祈りのおかげだと言っています。パウロほどの信仰の人でもですね、自分自身の信仰だけでは救われないわけですね。人の祈りがあったから救われたということです。それは私たちにとってはなおさら当てはまることなので、私たちもぜひ祈り合っていって、まあ、この困難な時代を歩んでいきたいと思います。お祈りします。慰めの神様、その名前を賛美いたします。私たちはパウロのアジアでの苦難を通じて、苦しみの中の苦しみの持つ積極的な意味を学んでまいりました。 人間生きていれば必ず苦難にぶつかりますが、その私たちをいつも神様が見守って、そして救ってくださることを信じ感謝いたします。どうか私たちの歩みを支えてください。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。